今日はコリント人への手紙第一の10章23節から33節です。このところでは神の栄光と人の救いが語られています。23節に全てのことが許されていると言いますが、全てのことが益になるわけではありませんとパウロは言いました。前のところでは私は誰に対しても自由であるというふうに言ったわけですけれども、しかしまた彼自身はギリシャ人はにはギリシャ人のために、またユダヤ人にはユダヤ人のために、もう自分はもう奴隷のようになるというふうに言っているわけです。それはどういうことか、これはこの利益ということがあります。24節に他の人の利益を求めなさいということを彼は言っています。しかし私たちはどうであるのか、まず自分自身の利益を求めてしまっているというところがあるのではないかと思います。自分のやっていることが正しい、間違っていない、しかしそれが益になるとは限らないわけです。23節の終わりのところに人を育てるという言葉が出てくるわけですけれども、それはただ単なる肉体の成長というよりは、むしろその心が豊かになっていく、そういうことを意味していると考えられます。そして私たちの利益というのは何かというと、金を儲けるとか権力を得るというのではないと思います。むしろ自分自身が神様によって豊かなものとなっていく、キリストに似たものになるということではないだろうかと思います。そして大切なことが25節にこの良心の問題というふうに出ているわけです。肉のことが出てるんですけれども、肉はこう食べるものであるわけですけれども、しかしこの食べるということはただ単なる空腹を満たすというだけではなくて、それによって自分自身の豊かさも同時に与えられてくる。そしてそれはこの良心がどうであるのかということの問題につながっていくことがあるわけです。27節のところにこの信仰のない誰かに招待されて、このそこで自分の前に出されるものはどれも良心の問題を問うことをせずに食べなさいとあるわけです。なぜならば、コリントにはもうユダヤ人だけではなくて、むしろ異邦人の方が多かったわけです。そして、異邦人にとってこの肉が偶像に捧げられようがそうでないとしても、あんまり問題にはしなかった。でもユダヤ人はこの偶像を避けるというようなことがあったわけです。そしてユダヤ人からクリスチャンになったという人の一つの心配というのは、これは偶像の神に捧げられたもんだろうか、それともそうでないのかというのが心の中に残っていた。ですから問題はその肉が偶像に捧げられたのか捧げられていないのかというところが、ユダヤ人のクリスチャンにとっては問題であった。しかしこの自分の前に出されるものはどれも良心の問題を問うことをせずに食べなさい、だからあえて招待してくれた人に、これは偶像の前に捧げられたんですかとかですね、余計なことを言う必要はない。じゃあなぜそれを問わなくてもいいのか。26節に地とそこに満ちているものは主のものだからですという言葉があるわけです。根本は無から有を神様が作られた。だからこの地上で存在するすべてのものは実は神様の手にあるということです。そしてそれを よしとされるならば、もう心配しなくて安心して食べることができる。ただし26節のところに、誰かがこれは偶像に捧げた肉というなら、そう知らせてくれた人のため、両親のために食べてはいけませんとパウロは言ってるわけです。それは29節に、あなた自身の両親ではなく知らせてくれた人の両親ですとあるわけです。相手の心を痛めないために食べない。また逆に、もう平気で食べている人がいて招いてくれたら、もうその人のためにも私は食べませんというのではなくて、もう自由に食べることができる。そして大事なのが30節に、この感謝して食べるなら、どうして私が感謝する者のために悪く言われるのでしょうかとあるわけですけれども、やはり私たちは感謝を捧げるということがより大切なことではないかと思います。果たして両親の問題で人と言い争いになって、そこに喜びがあるだろうかということであるわけです。むしろ自分の正しさが逆に人の心を傷つけてしまうということも起こりうるということになると思います。じゃあ一体何が一番重要なことなのか。31節に、この食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいとパウロは言っているわけです。だから人が第一となるのではなくて、もう神様が第一、そして神の栄光というのは何なんだろうか。それはある意味イエス様の十字架と復活ということが栄光の現れではないだろうかと思います。イエス様の十字架は人の罪を許すということであるわけです。自分が許されるということよりも、むしろ相手を許していく。もしイエス様に愛がなければ、十字架にかかるということはしなかった。そしてこのイエス様の十字架というのは、まさにもう愛の現れの極地であるわけです。そして私たち自身はどうなのか。イエス様は十字架を追って私についてきなさい。ですから私たちも相手を許す、受け入れる、その心がなければ十字架を選んで取るってことは不可能に近いことではないかと思います。イエス様が私を許してくださった、その許しのゆえに私たちは他の人をも許す、そしてそこに神様の栄光が表される。そして復活をもってイエス様は栄光を表されましたけれども、私たちも復活の命、新しい命に預かってやる。その命は死に打ち勝っていくことができるということであるわけです。復活の命は私たちが初めから持っていたものではなくて、イエス・キリストを信じるその信仰によって復活の命が与えられて、そして新しい命に生きることができるということであるわけです。ある人はこのイエス様が十字架を追って私に従ってきなさいと言われたけれども、その十字架を追うということは、古い自分では十字架を追い生きることはできない。新しく生まれた、その新しい自分が十字架を追ってイエス様に従っていくことができる。ですからもはや私たちは以前の古い考えや古いしきたり、そういうものにとらわれない。私たちは十字架に死んでよみがえられた方に従っていくという、その信仰ではないかと思います。そのことを第一にしていくならば、もうユダヤ人にもギリシャ人にも、律法を持っている人も持っていない人にも、私たちは神の栄光を表していくことができる。それは32節に ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさいとパウロは言っているわけです。ギリシャ人にはギリシャ人のように、ユダヤ人にはユダヤ人のように、そのようにして相手につまずきを与えない。それは何のためか。33節に人々が救われるためにとあるわけです。その相手の人もイエス様の十字架を信じ、罪が許される、その救いに自分と同じように預かることができる。それが福音の喜びということであると思います。私たちもその福音の喜びに預かる。聞いた人がイエス様を信じて喜んだ、それはまた私たちがイエス様の十字架復活を、福音を伝えて共に喜ぶということではないかと思います。すべてのことですべての人を喜ばせようと努めている。私たちもこのパウロに習って、本当にこの自分も喜び相手も喜ぶ、そのようなこの生き方をしていくものとさせていただきたいと思います。それでは続いて祈りの課題を覚えてお祈りいただきたいと思います。今日は9月27日土曜日です。杉山信義兄弟、どうぞますます祝福が与えられて、そしてまた主の働きに用いられるようにお祈りください。また息子さんの武さん、豊さん、どうかまた救いに導かれるように、またその機会が与えられるようにお祈りください。それから右側の佐藤清志兄弟、佐藤めぐみ姉妹、どうぞまた礼拝に集ってこれますように、またこの杉山姉妹が召されて10月に記念会を行いたいということですので、どうぞまた日程を調整して行うことができ、また家族が集ってこれるようにお祈りいただきたいと思います。また佐藤さんの息子さんのゆうくんとかなさん、そして右上にせいくん、それからそのお嫁さんのまゆこさん、どうぞ救いに導かれるように祈っていただきたいと思います。それから左の下の方に瀬川まさか姉妹、堺のずっと山の上の方に住んでおられて、なかなかこちらに来ることはできませんけれども、また近くの教会に行かれるように祈っていただきたいと思います。また森下恵子姉妹もどうぞまた良き交わりを続いて持っていけるようにお祈りください。そして右側の引田美智子さん、もう45年間求道生活を続けておられます。でも信じたい、その思いを持っておられますけれども、体の弱さがあってなかなかこちらまで来れませんが、どうぞまた信仰を明確にできるその機会が与えられるように祈っていただきたいと思います。また平田元子姉妹、ぎっくり腰でしたけれども、それも癒されて、また強められて良き奉仕ができるように祈っていただきたいと思います。それから明日の第4手術、河南高段公開の礼拝になります。どうぞまた今日その備えがなされるように、明日主の臨在に満ち溢れる礼拝となるように祈っていただきたいと思います。そしてこの柏教会では、その下にある与那覇博先生が奉仕をされます。また司会の木下姉妹、総額の平田姉妹、またライブ配信もありますので、司会奉仕者、各奉仕者のためにもお祈りください。また私は国部福音教会で第一礼拝が8時から始まるということで、もう1時半ぐらいにはもう向こうに行きますので、お祈りください。第二礼拝が10時半ということで、2回の奉仕があります。祈っていただきたいと思います。また秀子先生も会計の働きや、また羽曳野の方の会計も使命がありますので、覚えて祈っていただきたいと思います。その他 ないでしょうか。それではまたそれぞれに分かれてしばらくお祈り時をお願いしたいと思います。はい、お願いします。